どうもこんにちは、田中です。今回の音声ではですね、実行力を上げるっていうことをテーマに、まあ話をしようと思うんですけど、今回の音声をしっかり、聞いていただいたらですね、かなり行動力、実行力が上がりますよみたいなことをシェアしようと思うんで、有料の教材、お金を出して、買ったコンテンツっていうマインドセットで聞いてほしいなと思います。かなり変わっていくはずです。で、ちょっと考えてほしいんですけど、最初にね、今やってる、今の生き方と、今の現実と、本当はできるはずの生き方、現実っていうのが二つあるとしましょう。二つの人生があるとする。今の人生、今の生き方と、本当はできるはずの生き方、人生。うん。ちょっと想像してほしいんです。いろんなことを実現する人だったり、やり遂げる人っていうのがまるいらっしゃる一方で、できることすらやらずに過ごしてしまう大多数の人がいるのが現実ですよ。うん。現実です。で、ちょっと本当に真剣に考えてほしいんですが、あなたがね、もしね、自分が持ってる潜在能力だったり、自分の力っていうのを全て発揮したら、今の現実と何が変わるでしょうか？これね、時間を取って考えてみてほしいんですよ、真剣に。うん。毎日最高の状態でいることができたら、体もエネルギーも、心の状態もね、最高の状態でいることができたら、半年後とか1年後、3年後ってのはどうなっていると思いますか？人生ってのはどれぐらい変わるでしょうか？うん、考えてみてほしいんです。で、この、毎日最高の状態でいることができたらっていうことをちょっと話しましたけど、その最高の状態っていうのはフィジカル的なコンディションもそうだし、心の状態もそうだし、やろうと思ってることをやれてる状態ですよね。うん。で、このやろうと思ってることをやれてる状態、その最高の自分っていうものになることを妨げてるものって何でしょうか？自分ができうる限り最高の姿、自分のね、になることを妨げてるものって何でしょうか？何だと思いますか？本来できるんですよ。二つの人生があって、今の人生と本当はできるはずの人生。この差を生んでるものって何でしょうか？それって知識が足りない、知識不足でもないし、能力不足でもないし、アイデア不足でもないし、人脈不足でもない、才能不足でもないし、根性不足でもないんです。もうこれ明確にあるんです。これね、もしかしたらこれ聞いたら嫌になるかもしれないけど、これ事実なんで、これ何だと思いますか？何でしょう？これ、タイトルにもある通り、実行不足なんですよ。実行してない。で、あらゆる知識も戦略も、またアドバイスとかアイデアとかね、そういうものもね、それを実行しない人にとってはこれね、本当に無価値で無意味なんですよ。大切なことっていうのは、重要なことっていうのは知ってることじゃなくて何を実行してるのかっていうことなんです。何に応用してるのかとかね、そういうことなんですよ。うん。つまり実行不足、実行力不足っていうのが本来自分ができること、をできてない理由になってるし、本来だったら自分がいれる最高な自分でいるっていうことを妨げてるんですよ。うん。実行力が足りないんです。実行が足りないんです。最高の現実、自分が本来だったらできる、現実、本来だったらいるはずのところにいない理由っていうのは、これね、もう明確に実行が足りないんですよ。だから実行力っていうのはものすごく大事なんです。で、実行力が足りない、実行力不足、っていうね、状態を作ってしまうのには、大きく、見ていくと二つ理由があるのかなと僕は思ってて、うん。まず一つ目が、時間に対する意識、時間に対するマインドセットがおかしい。っていうのはまず一つ。で、二つ目が、やり遂げる仕組みですね。仕組みを持ってない。結局ここなのかなと思います。それは僕自身の人生を振り返ってもそうだし、いろんなことを学んできたってこともそうだし、いろんな人を見てても思います。時間に対するマインドセットがおかしいか、やり遂げる仕組みを持ってないか、それか、その両方か。うん。で、今の生き方だったり、今の現実と、本来できる生き方、本来だったら実現できていることの狭間、間にあるのは、もうね、一貫して実行が不足してるっていう事実なんです。うん。事実なんです。 実行が不足してる。で、なんで不足してるかって言ったら、時間に対するマインドセットがおかしいか、やり遂げる仕組みを持ってないから。だから実行できないんです。で、人ができることっていうのは、まあ、三つの領域というか、ステージが、あってですね、まず一つ目が、心地よくてできること。で、二つ目が、心地は良くないけどできること。で、三つ目が、心地良くないし、できないこと。うん。で、まあ、三つ、できることには三つ、まあ、領域があるんですけど、この二つ目の心地よくないけどできること、ここがやっぱりすっごい大事になってくるんですよ。現実を作っていくためには。うん。で、三つ目のその心地よくなくてできないこととか、そういうのは、その見極めっていうのは、継続的に、二番目の心地よくないけどできることっていうのをやらないと、発見できないんで。大事なのは、心地よくないけど、やりたくないというか、乗らないけど、頑張らないとできないこと、だけどできることなんですよ。心地よくないけどできることをいかに実行するかどうかで現実っていうのは変わるんです、これは。筋トレなんかその最たる例ですよね。うん。がたい良くなりたいと。うん。で、筋トレをしなかったら、筋繊維を大きくしたい筋肉、その部位に負荷をかけて、で、筋繊維を壊して、そしてそれを回復させるっていうことをやらない限り、筋肉って大きくならないわけじゃないですか。で、それって、そのトレーニング自体が心地いいか良くないかって言ったら、ほとんどの場合、重りを持って、なんかね、大変な思いをするっていうことは心地良くはないはずなんです。だけど、できることをいかにやるか。それで体型って変わっていくわけでしょ？食事制限だってそうですよね。うん。それで変わるんです。もう当たり前の話をしてますよ、今。うん。で、それで変わるんだけど、それができない。心地良くないけど、できることをできないから、ね、現実が変わっていかないっていうのはね、事実としてあるんですけど、その、心地良くないけど、できることっていう、すごく大事なものを実行するために、大事なのが、時間に対する正しいマインドセットを持つっていうことと、やり遂げる仕組みを持つっていうことなんです。で、これがあると、この二つがしっかり整うと、実行力、実行率っていうのは飛躍的に上がります。これも間違いないです。うん。意識、マインドセット、そして、やり遂げる仕組み。で、この意識、マインドセット、時間に対するマインドセットっていうのは、やっぱり大切というか、もうこれはね、土台なんですよね。どう考えても。うん。で、今この瞬間の選択が、今日の選択が、まさに未来を作ってるっていう、これ事実ね、事実。圧倒的、この事実をどれだけ理解してるかっていう話なんですよ。だってこれもまさに事実じゃないですか。だけど、この事実を僕らはあまりに軽視するんです。うん、軽視する。今日の選択、今の選択、今この瞬間の選択が未来を作るっていう、これ事実じゃないですか。それをね、分かってそうで、軽視するんですよ。一つ一つの行動だったりアクション、一日にやってることっていうのは、それ自体はそんなに大きくないし、すぐに結果が出るわけじゃないから、やってもやらなくてもその差っていうのが見えづらいから軽視してしまうんですよ。だけど、この積み重ねっていうのはとんでもない差を生むわけです。で、この理屈ってね、理屈上はなんとなくわかってるつもりなんだけど、だけど、これ忘れがちですよね。うん。で、これって違う言葉に言い換えるとすれば、未来っていうのは常に今この瞬間に現れるっていうことなんです。で、卓越していく人、突き抜ける人っていうのは、今この瞬間の選択が卓越する結果とかに寄与してるんですよ。だし、その一方で、ずっと変わらない、前進しない、変化しないっていう人は、今この瞬間の選択が変わらない未来に寄与してるんです。うん。そして、これが本当に大事なんだけど、何をするのかっていうのはね、これね、誰でも毎瞬毎瞬、選べるんですよ。自分で。選べるんです。いつも。今、あなたがこの音声、僕の音声を聞いていただいてるっていうことは、田中の音声を聞くっていう選択をしたからなんです。選べるんです。自分で選べるんですよ。だって田中の音声を聞く、再生ボタンを押すっていう選択なのか、それともなんか違う YouTube を見るっていう選択なのかっていうのは自分で選べるわけじゃないですか。うん。選べるんです。いつも自分が選んでるんです。で、未来に、欲しい未来に寄与する選択、いつでも選べるんですよ。選べるんです。選んでるんです、みんな。だからこそ、選べるから、気分じゃなくて、仕組みが減るんですよ。気分だったらランダムになるでしょ？自分の心の状態がいい時とか、調子がいい時は、未来に、欲しい未来に寄与する選択をできるんだけど、そうじゃない時ってそうじゃなくなるから。だから、仕組みがいるんです。うん。もちろんね、その一方で、心の状態を整えるとか、心エントリーとかね、心マネジメント的ってのも、 的なことってのはものすごく大事なんだけど、だけど仕組みを持つっていうのはすごく大事な視点です。めちゃめちゃ大事な視点。で、時間に対するマインドセット、意識に関してもう一つ、言うのであれば、僕らは成功とか失敗とか、成果のジャッジ、評価を結構ね、大きな括りで判断しがちなんですよ。よくあるのが一年思考です。これはいろんなところでこれまでも話をしてきてますけど、一年思考で僕らは考えがちです。例えば、年始に掲げた目標とかそうですよね。一年スパンとかで考えるじゃないですか。今年はこういうことをやりたいみたいな。これいい悪いとかじゃなくて、そういうふうに考えがちでしょ。あるいは、一年で何を実現したかとか、何はできなかったとかで判断しがちな生き物なんです。で、年始の目標設定みたいなものはね、抱負みたいなものは僕も掲げるし、大切だと思ってるけど、だけど、一年思考っていう感覚はまずいなっていう派なんです、僕はね。そういう思いがある。これなんでかって言ったら、もう明確な理由がある。これトラップがあるんですよ、この一年思考には。トラップが二つあるんです。一つ目のトラップが、一年思考だとね、時間はまだあるっていう思い込みを持ってしまうんですよ。これが一つ目のトラップ。で、二つ目のトラップが、もう最後の方になると、知り上がりになっていくでしょっていう思い込みを持ってしまうっていうトラップがあると思うんだけど、一年思考の最大のリスク、トラップっていうのは、時間はまだあるっていうふうに感じることなんですよね。12ヶ月っていう期間は、1年間っていう期間はこれね、扱うには、マネジメントするにはね、やっぱりスケールがちょっと大きすぎると思うんです。多くの場合、多くの人にとって。だって、デッドライン、その期日が先だとね、大きいと、緊急性を感じないから、まだまだ余裕があると思って、行動を起こさないのが人間なんですよ。人間の差がなんです。で、まだできてないと、まだまだ余裕があるからと思って、自分がやってないことだったりとか、想定よりも遅れてるって分かってたとしても、まだ大丈夫と。まだ全然リカバリーできるよねっていうふうに思ってしまうし、思ってしまうがゆえに実行力が下がるんですよ。だから、人のモチベーションっていうものと、1年間っていう期間、は相性が良くないんですよ。良くない。これが本当一年思考のトラップの一つ目。でかすぎるんです。で、まあ二つ目のトラップが知り上がりになるっていう思い込みですね。これね、本当にあると思うんですよ。今はまだ予想通りに行ってないけど、一年思考で考えたら6月とかね、4月、5月、6月ぐらいで全然予想通りにできてないけど、だけど後半で良くなるでしょうみたいな思考。これ何の根拠もないのにそう思ってしまうんですよ。もうこれって、一年思考だけじゃなくても、仕事とかあらゆるところで、そういう思考を持ってしまいがちです、我々は。最後頑張るでしょ、みたいな。最後になるとなんか帳尻合うでしょ、みたいなに期待をしてしまう。これね、意図とか根拠があるんであれば全然いいんです。根拠があるならいいんだけど、日々やってること、つまり今日やることとか、今週やること、やろうと思ってることもやってないのにもかかわらず、今のままの状態で後半が良くなるって思うのっておかしいんです。辻褄が合わないんですよ。今のままの状態で後半が良くなるわけがないんです。だって同じなんだから、やってることは。これって、今年が良くないのに、やり方とか行動を何も変えずに来年が良くなるって思ってる人がいたとしたらそれおかしいじゃないですか。まあ思いがちなんだけど、人は。良くなるわけがないんです。これ厳しい言葉なんだけど、これって事実で、根拠があるならいいんですよ。根拠があるならいいんだけど、やることを変えずに、なんかね、知り上がりに良くなっていくような感覚を持ってしまうのがやばいってこと。で、この思考には、になる人っていうのは本当に多いです。で、油断したら僕もそうなってしまいがちなんですよ。後半、辻褄合わせるでしょ、どうせ。みたいな。そう思ってしまいがちなんです。だから、長い期間。一年思考とかね、そういうくくりで考えると実行力っていうのは下がってしまう。だから、しっかり短い期間でも、だから僕はね、週に一回振り返りをしましょうみたいな、一週間ごとに、区切っていくっていうことをすごくお勧めしてるんですよ。一週間。で、その一週間が、毎一週間ごとが自分の目標につながってるっていう確信があれば、いいわけですから。そこに仕組みを持ちましょうと。 実行力を上げていくために仕組みを持ちましょうっていうことを話したいんだけど、もうね、いい感じの時間になってきたので、今回はマインドセットに関して、実行力を妨げているものだったりとか、実行力を上げていくためのマインドセット、時間に対するマインドセットをしっかり持ちましょうみたいなことをお伝えしたので、次回の音声ではその仕組みを作っていきましょうみたいな話を、しようと思います。で、まあ、今日の音声もね、しっかり腑に落とせば、それだけで結構変わるんですよ。マインドセットって変えたら行動が変わっていくんで。だからぜひね、今回の音声15分弱ぐらいなんで、15分の尺なんで、ぜひ何度も何度も聞き返して腑に落としといてほしいなと思います。ということで、今回の音声はこれで終わりにします。ありがとうございました。